電話対応の30のビジネスマナー。その1、電話対応は新人だけの仕事ではない。クール。ある日、開始者の電話が鳴りました。しかし、誰も出ない。まあ、誰かが出てくれるだろう。みんな同じようなことを考えて、誰も出ようとしません。目の前にある仕事が忙しくて、電話対応なんてしていられないと思っているのでしょうか。それとも、電話は新人が取るものだと思っているのでしょうか。あなたの職場ではこうした状況になっていませんか。正直なところ、確かに電話対応は面倒です。しかも、緊張します。電話対応は社会勉強のためということもあり、入社したばかりの新人がよく対応することになっている会社が多いようです。私も入社して最初の仕事が電話対応でした。会社にかかってくるすべての電話をまず私が取って対応しました。就業時間の9時前から会社の電話が鳴り始めます。営業の電話やお客様からの電話など多様な要件で連絡がかかってきます。お昼時間12時13時にもかかわらず連絡が来るのは当たり前です。電話の要件に合わせて対応するのは新人にとって確かに社会勉強になると感じます。しかし電話を出るのは新人だけという偏りはよくありません。電話対応は新人だけの仕事ではありません。基本的に電話対応は全員の仕事なのです。新人早く電話取れよと人任せにしている会社があります。しかし本来は出られる人が出るというのが基本姿勢です。電話をかけるお客様から考えれば誰でもいいから早く電話に出てほしいと思っています。早く電話に出られる方が印象も良くなります。まあ誰かが出るだろう。そう思うのではなく自分から率先して電話に出る人ができる社会人なのです。誰かが出るだろうと思うのはやめる。電話対応の30のビジネスマナー。その2。電話対応の理想は早く取ることと丁寧な対応。電話対応の理想についてまず整理しましょう。電話対応は誰が取るかは重要ではありません。新人だけの仕事ではありません。本当に大切なことは早く取って丁寧な対応をすることです。まずこのポイントをしっかり押さえておきましょう。電話対応は新人ばかりの仕事ではないのです。隣のデスクの電話が鳴ります。しかし隣の人がいないときには自分が対応します。自分には関係のない電話だろうと思ってもすぐ取るのです。お客様の立場になって考えてみましょう。電話をして呼び出し音3回以内に出る電話は印象が良くなります。この会社はスピードがあるな。仕事をお願いしてもすぐ対応してくれそうだな。電話に出るのが早いだけでお客様への印象は向上します。単なる電話対応とはいえお客様と直接対応していることに変わりません。もう一つ忘れてならないことがあります。対応の丁寧さです。たとえ電話にすぐ出ることができても偉そうで乱暴な対応では印象が悪くなります。特に言葉遣いは重要です。姿が見えない電話では言葉しか伝えることができません。できる限り丁寧な言葉を使い親切な対応を心がけるしかないのです。丁寧な対応が必要です。電話対応で必要なのは早く取ることと丁寧な対応の2つだけです。たったこの2つだけと思えば簡単な話です。早く取ることと丁寧な対応を心がける。電話対応の30のビジネスマナー。その3。お客様からの電話では自社の人間のことを敬称抜き敬語抜きで話す。会社の電話対応でまず間違えてしまうことは敬称と敬語の使い方についてです。目上の人には敬称と敬語を使って話をするというのが社会人としてのマナーです。社内では上下関係に応じて敬語と謙譲語を使い分けます。しかし電話対応の際はこの使い方が一変します。お客様からかかってくる電話連絡すべては社内の人間のことを地位に関わらず敬称抜きで呼ぶようにしましょう。社内で鈴木部長と呼んでいてもお客様からの電話には鈴木と呼びます。小野寺社長と呼んでいてもお客様からの電話には小野寺で呼びます。呼び捨てで呼ばなければなりません。敬称だけでなく敬語も使ってはいけません。社内では地位の高い人に対しては敬語を使います。社内では小野寺社長が電話に出ていらっしゃると使います。お客様に対しては小野寺はただいま他の電話に出ていますと敬称抜き敬語抜きで話します。目上の人なのに失礼ではと思うでしょうがこれでいいのです。それは社内だけの話です。お客様に対しては社内の人間の地位は全て関係なく敬称抜き敬語抜きで話すようにします。この違和感は私も慣れるまでに多少時間がかかったところです。お客様に対しては社内の人間全てはお客様より頭が低くなります。たとえ社長でもです。お客様に対して弊社の小野寺社長はと話すとお客様より偉い地位が高い大切にしている印象を与えます。ビジネスの場ではマイナスの印象となります。まずはお客様を大切にしようという姿勢を言葉遣いから表現するのです。お客様に対しては自社の人間のことを敬称抜き敬語抜きで話をする。電話対応の30のビジネスマナー。その4。家族からの電話対応は例外になるので注意。お客様からの電話では自社の人間のことを敬称抜き敬語抜きで話します。お客様に対して敬意を払うため自社の人間は地位に関わらず敬称と敬語を抜いて話をします。しかし例外もあるので注意が必要です。例えば家族からの連絡の時です。家族には社内で使う敬称と敬語をそのまま使います。理由は家族に対して敬意を払うためです。もしあなたが自分の家族のことを他人に呼び捨てにされればどう感じるでしょうか。父の会社へ電話をした時、皆口は席を外しておりますと呼ばれると大事な家族を呼び捨てにされたと悪い印象になります。こういう時には社内の時と同じように敬称をつけて話すようにしましょう。皆口社長はただいま席を外していらっしゃいます。皆口部長はただいま会議に出席されているようです。社内で使う敬称と敬語を同じように使います。使い分けは難しいところですが早くなるようにしましょう。家族が会社に連絡することは少ないかもしれませんが頭には入れておきましょう。家族からの電話では敬称と敬語を使って話をする。電話対応の30のビジネスマナー。その後、声が小さいからといってお客様に命令をしてはいけない。電話で相手の声が遠いことがあります。声が小さくて聞き取れない時です。そんな時にはやむなくもう少し大きな声で話してもらえるようにお願いします。しかしそのお願いの仕方にもマナーがあります。もっと大きな声で話してください。こんなぶっきらぼうなお願いをしていないでしょうか。この言い方ではお願いではなく命令になっています。お客様に命令するのはスマートな言い方とは言えません。いくら聞こえにくいとはいえ、こうしたお願いの仕方では相手に不快感を与えます。マナーのある社会人なら丁寧にお願いできるようになりましょう。申し訳ございません。少々お電話が遠いようなのですが、はじめに申し訳ございませんと断りを入れてから話し始めるところがポイントです。受話器が口元から遠いので声が小さくて聞き取りにくいということをお電話が遠いという表現で伝えます。曖昧に伝えるのが得意な日本人はこのようにして言いたいことを伝えます。なかなか上手な表現ですね。この言い方なら相手に失礼にはなりません。相手は自分の声が聞こえにくいことを察知してくれます。私の声は聞き取りづらいのだなと思えば大きな声で話してくれるようになります。些細な言い方の工夫で問題は解決するのです。お電話が遠いという表現で声が小さいというニュアンスを伝える。電話対応の30のビジネスマナー。その6。受話器を置くまでが電話対応。それでは失礼いたします。お客様との会話が終わり電話を切ろうとした時のことです。残念なことに電話を切る時にマナーを忘れる人がいます。電話に出て話をするところまでは丁寧でも話が終わった時に気を抜いてしまいがちです。その代表例は電話をガチャンと切ってしまうことです。がちゃんと切った時に相手がまだ耳元に受話器をつけたままだと不快な音を聞かせてしまうことになります。以前相手が激しく受話器を置いて切ったためにガチャンと大きな音が受話器で鳴り響き耳がツンときたことがあります。怒って電話を切ったのだろうかと勘違いしてしまうことです。せっかく良い会話ができたと思ったにもかかわらず後味の悪い切り方。もったいないことをしています。電話で話が終わったらそこで電話対応が終了していると思っています。受話器を置くまでが電話対応です。 電話を切り終わる最後の瞬間まで電話対応は続いています。受話器をゆっくり置く癖をつけましょう。さらに、丁寧に切りたいときには、受話器をクックを指で押して電話を切る方法もあります。これを心がければ、ガッチャンという深い音を出すことはありません。丁寧な受話器の置き方を心がける。電話対応の30のビジネスマナー。その7、コールセンター並みの丁寧な電話の切り方。丁寧な電話の切り方を紹介します。これはコールセンターのような電話対応のプロたちが行っている大変丁寧な電話の切り方です。私の知り合いにコールセンターでの業務を経験した人がいます。丁寧な電話対応の手法を教えてもらったことがあります。ぜひ参考にしましょう。その丁寧な切り方というのは相手が切るまで待つという方法です。失礼しますと言って電話を切る際に自分は受話器を置かず相手が受話器を置いて電話が切れるまで待ちます。もし自分が先に受話器を置けばガチャンという音で相手を不快にさせてしまいます。また先に電話を切った印象から私との会話そんなに早く終わらせたかったのかなという印象も与える可能性があります。電話を切る際には相手が先に切るまで待てばいいのです。相手が受話器を置けばガチャという音で切ったことがわかります。その音を確認してからこちらも受話器を置くのです。この方法なら相手に一切の不快を与えずに電話を切れます。一般の人がここまで気づかう必要はありませんが、相手に丁寧な印象を与えたい場合にはやって損はない切り方です。まれに相手も同じようなことを考えていることがあります。相手もこちらの電話を切るのを待っているためにお互いに切るに切れない場合があります。そうした時にはどうぞ先にお切りになってくださいとひとまず譲るようにしましょう。コールセンター並みの丁寧な対応ですが、社会人ならできるようになっておきたいところです。相手が電話を切るのを確認してから電話を切る。電話対応の30のビジネスマナー。その8、プライバシーに関わる情報の扱い方には細心の注意が必要。私は次の文章を書くために些細な頭痛と吐き気を催してしまいました。そのくらい今思い出しても深い後悔と未熟さが避けなくなりため息が出てしまいます。私がこれまでしてきた電話対応の失敗ベスト1を紹介します。私が新入社員として入社数ヶ月目に起こった出来事です。まだまだ私は電話対応に慣れておらずあたふたしていました。そんなある日、会社に営業の電話がかかってきました。社長はおられますかという切り口で話が始まりました。社長はすでに定時で退社したため会社にはいませんでした。話の内容から営業の電話というのはわかりました。しかし営業の人に対してどう対処していいのかわからなかったほど未熟だった私は困りました。営業のうまい話し方に操られ、うっかり社長の携帯番号を教えてしまったことがあります。今思い出しても何ということをしてしまったのでしょうか。10分後、社長から凄まじい怒りの電話がかかってきました。今、携帯番号を教えたのは誰だ？バカや、どう？営業の電話が社長の携帯に直接かかってきたことで、誰かが自分の携帯番号を教えたことを察知して、すぐ本社へ連絡が来ました。起こるのも当然です。プライベートの携帯電話に直接営業の電話がかかってくれば、教えた人間も怒鳴ります。その時に大変な間違いを犯してしまったことに気づいたのです。ひどく怒られ、次の日も引き続いて叱られました。私はその後、この件でどんな人からの連絡でも、携帯電話の番号を教えないようにしました。では、この時、私はどのような対応を取るのが適切だったのでしょうか。営業のお電話はお断りしますと、貫けばよかったのです。相手にどんな強い意志があっても、とにかく教えていけないものは教えてはいけません。相手に悪いな、せっかく電話してもらったのにという罪悪感があるのは学生気分が残っている証拠です。社会人ではクールに厳しく言わなければならない時があるのです。どんな相手であろうと携帯番号は教えないようにする。電話対応の30のビジネスマナー。その9、本人の許可がない限り連絡先は絶対に教えてはいけない。連絡を取りたい。連絡先を教えてくれ。こうした電話には一切お答えしてはいけません。携帯番号はもちろんのこと、自宅の連絡先、会社の連絡先も教えてはいけません。もしあらかじめ本人から伝えてもいいという許可があれば構いません。しかし基本的に許可のないものに関しては絶対教えてはいけません。親友、家族、恩師など誰であろうと連絡先を教えてはいけません。親しい仲の人間なのだなと装って教えてもらおうとするケースがあります。また家族を装って連絡先を教えてもらおうとする悪質なケースまであります。誰からの連絡であろうとすべて断って構いません。万が一本当に連絡を取りたければ名前を伺ってその方の連絡先を教えてもらいます。本人に伝え折り返し連絡を差し上げますと言えばいいのです。急いで連絡が欲しいという相手からでも至急こちらで連絡を取り折り返し連絡をさせますで構いません。よく考えてみましょう。親しい仲なら当然連絡先を知っているはずです。家族からの連絡なら家族こそ本人の携帯番号を知らないはずがありません。親しい仲、家族というキーワードを耳にすれば教えてもいいかなと心の緩みが出てしまいますが断っていいのです。2004年4月から個人情報保護法が始まり、本人の確認が取れない限り教えてはいけない法的なルールまであります。自信を持って堂々と断らなければいけません。どんな電話相手であろうと携帯番号を直接教えるのはタブーなのです。連絡先を教えないようにする。電話対応の30のビジネスマナー。その10、かけるときも受けるときも電話対応にはメモが欠かせない。電話をかけるときも受けるときも共通の電話マナーがあります。メモを取ることです。まず電話をかけるときです。会話をスムーズに進められるようにあらかじめ必要な要件をメモしておきます。過剰書きで構わないので書いておくと話を正確に進めることができます。話すべき内容を忘れてしまうという事態も防げます。電話を受けるときに必要である理由は言うまでもありませんね。相手からの要件を聞き漏らさないためにメモはもちろん必要です。片手で受話器を持ち、もう片手でメモを取りながら対応します。いつ誰から誰宛に何の要件でかかってきた連絡かを頭で覚える必要はなく、メモを取ればいいだけです。細かい要件ほど頭では覚えにくくなり、メモが頼りになります。忘れてならないのが友人と電話をする同じ感覚で電話をしてはいけないということです。ビジネスの場における電話対応は仕事であり、お金が関係しています。些細な会話でもメモは必要です。メモを取っていないと何を話したんだっけと忘れてしまうことがあります。それが会社にとって大きな損失を招きかねないのです。メモを取りながら電話対応をする。電話対応の30のビジネスマナー。その11、受話器は利き手ではない手で取る方がいい。クール。電話が鳴りました。さあ、あなたなら右手と左手どちらで受話器を取りますか。受話器を取るときに手は関係あるの？はい、大いに関係があります。基本的に受話器を取るときには利き手ではない方で取るようにしましょう。例えば私なら右利きですから、利き手ではない左手で受話器を取ります。なぜそんなことをするのかというと、右手はメモを取るのに使うためです。電話対応の際はメモを取ることが基本です。利き手の方がメモを素早く書くことができ、自由に動かしやすくなるからです。些細なポイントですが、知っておくと電話対応が楽になります。利き手ではない方で受話器を取る。電話対応の30のビジネスマナー。その12、いきなり要件を話し始めていませんか。先日私が電話を取った時のことです。電話を取りやいなや突然相手は自分の要件を話し始めました。まるまる会社の A です。先日のお話の件ですが、弊社で確認したところ、私はちょうど電車の中にいました。移動中であり、まともに電話対応できる状況ではありませんでした。しかし相手は一方的に自分の要件を話し続けます。私は困ってしまったことがありました。自分もこうした対応をしていないかと振り返ってみました。要件があるから電話をします。しかし要件があるからとはいえ、電話に出てすぐ要件を話し始めるのはマナー違反です。この時に足りないのは相手の状況を気遣う言葉です。自分の電話を振り返ってみましょう。いきなり自分の要件を話し始めていないでしょうか。相手は会議中かもしれませんし、トイレの中かもしれません。作業中かもしれませんし、話し合いの途中かもしれません。どんな電話であろうと、まず相手の状況を確かめる一言が必要です。 今、お時間よろしいでしょうか。相手の状況を確かめる一言です。この言葉があれば気持ちよく会話を始めることができます。お時間よろしいですかと確認してから要件を話し始める。電話対応の30のビジネスマナー。その13。呼び出し音3回以内で電話に出よう。電話が鳴った時には呼び出し音3回以内に取るように心がけましょう。早ければ早いほどいいのです。どれだけ早く取るかを他の社員と争うくらいで構いません。もし呼び出し音5回を超えてしまったら大変お待たせしましたという言葉を加えるようにしましょう。5回を超えたくらいから電話をしている方は待たされているという印象が強くなり始めます。仕事において早いことは常にプラスであり遅いことは常にマイナスになります。そのくらい早い対応を心がけてほしいのです。電話対応の速さは仕事の速さと比例します。呼び出し音が鳴ってからすぐ受話器を取る姿は上司から仕事の依頼があってすぐ取り掛かる仕事の姿と全く同じです。電話が鳴ってから電話を取る速さを上司はしっかり確認しています。行動の速い人はできる社会人です。呼び出し音3回以内で電話に出る。電話対応の30のビジネスマナー。その14。迷惑電話も社会人としての対応を心がける。営業の電話。間違い電話。いたずら電話。仕事中には仕事には関係のない電話がかかってくる場合があります。仕事には関係ない電話です。迷惑電話と言ってもいいでしょう。しかし、いくら仕事には関係のない電話とはいえ、常に丁寧に対応することが大切です。しつこい営業の電話とはいえ、暴言を吐くのは会社のイメージを下げてしまいかねません。丁寧に断ればいいことです。間違い電話なら間違っていますよと教えてあげればいいことです。場合によっては、こちらの電話番号と相手のかけた電話番号を確かめると、なお親切でしょう。いたずら電話だからとはいえ、こちらもトゲのある対応をしてはいけません。社内には他の人間もいますし、暴言を吐くと他の社員も驚きます。仕事には関係のない電話の対応も慣れておくようにしましょう。仕事に関係のない電話でも親切丁寧に対応する。電話対応の30のビジネスマナー。その15。いきなり複雑な内容の説明をしない。単純な内容を電話で伝えるだけならいいのですが、社会ではそうもいきません。もちろんシンプルに分かりやすく話をするのは常に社会人としての命題です。しかし仕事では複雑な内容を相手に伝えなければならない時があります。そうした時いきなり話し始めるのではありません。電話で複雑な内容を話する場合には話す前にあらかじめ了承を得ておきましょう。ちょっと複雑な内容になりますがよろしいでしょうか。少々説明が長くなりますがよろしいですか。この一言があれば少々長い説明も許されます。相手もメモを取る準備を整えてくれることでしょう。いきなり複雑な説明は相手も驚き呆れます。はじめに断りを入れてから話すというマナーを忘れないようにしましょう。長い話や複雑な内容の場合にはあらかじめ断りを入れておく。電話対応の30のビジネスマナー。その16。説明の限界を感じたらファックスを活用しよう。長い説明や複雑な説明ははじめに断りを入れておきます。これは電話マナーの基本です。しかしそもそも言葉での説明が難しい内容もあります。商品の形、お店の場所を説明する地図、写真、場所の説明、商品の外観などある程度言葉で伝えることができてもやはり限界があります。どうしてもという時にはファックスを使うという手段も考慮に入れておきましょう。地図のように道を案内する場合には口頭で説明するより地図1枚があれば早くて正確です。言葉で説明するよりファックスで1枚送れば済む話です。商品の外見はどんなものなのかは実際に見ていただく方がはるかに正確で話も早く進みます。百聞は一見にしかずです。電話だけが手段ではないのです。時にはファックスも大いに活用してビジネスをスムーズにしましょう。言葉での説明が難しい時にはファックスを活用する。電話対応の30のビジネスマナー。その17。相手のみんなに電話をかけるタイミングを考えよう。私が学生の頃夜に電話をかけると親に注意されていました。夜の電話は迷惑になるだろう。明日にしなさい。深夜になれば夕食を終えお風呂に入っているかもしれませんし、すでに寝ているかもしれません。携帯電話を使って個人的に連絡をする際も同じです。深夜2時に電話をかけられても睡眠の妨げになります。夜の電話は相手の迷惑になりますが社会人にとっても全く同じです。しかし社会人になればさらに注意しなければいけない時間帯が増えます。始業前9時前、始業直後9時直後、お昼休み12時13時。まず始業前ですが、これは言うまでもありませんね。仕事が始まる前に連絡をしても連絡を取れないことは分かっています。分かっているにもかかわらず電話をする人がいます。始業前には連絡をしても出られない場合が多いので対応の手間が増えてしまい迷惑になります。次に始業直後です。多くの会社では始業直後に朝礼があります。職場が静まり代表からの大切な話があるときにあなたからの電話の呼び出し音で雰囲気を壊してはいけません。電話のせいで大切な話を聞き逃してしまうことになりかねません。昼食時です。12時から13時は昼休憩のため社員が一斉に休憩します。席を外して食堂へ行くこともあればデスクで仮眠を取ることもあるでしょう。そんな休憩時に仕事の電話が鳴れば困ります。休憩の時間帯ですから緊急時を除き仕事の連絡は避けるようにしましょう。電話をかける時間帯を考える。電話対応の30のビジネスマナー。その18。電話対応が良くても姿勢が悪ければ評価が落ちる。ある日同僚の一人が電話対応していました。電話の内容はさておき、まず気づいたのは姿勢の悪さです。足を組み頬杖をついて猫背になって電話をしていました。お世辞にも姿勢がいいとは言えません。見るからにやる気のなさを感じます。電話だからお客様には見えていませんが私たちにはよく見えています。この人はきちんと仕事ができるのだろうか。その姿勢の悪さを見ていると他人ながら心配になります。せっかく電話対応が良くても対応中の姿勢が悪ければ職場での評価が落ちてしまいます。もったいないですね。電話の特徴はお互いが見えないことです。髪型や顔、服装など関係なく気軽にかけられることが長所です。それはいいことでもあり悪いところでもあります。どうせ見えないからとはいえだらしない姿勢で電話対応をしていると今度は社内に人からの評価が下がってしまいます。姿勢にも気を配りましょう。あなたの電話対応の姿勢が社内の人から見てどう映っているかを確認しておきましょう。電話対応中もきちんとした姿勢を心がける。電話対応の30のビジネスマナー。その19。会社の電話を使用で使ってはいけない。会社の電話代は会社から出ます。仕事に関係する電話は仕事の一部として会社からお金が出るのは当然です。しかし会社からお金が出るからといって会社の電話を使用で使ってはいけません。会社で使用する電話は業務で使用するために置いています。個人利用のために置いているわけではないのです。例えば飲み会を開くためお店へ予約する場合を挙げましょう。終業後に職場の同年会のために行くお店への予約は仕事に関係することですから会社の電話を使用してもセーフです。しかし仕事とは全く関係のない人と飲みに行くお店への予約に会社の電話を使用するのは NG です。個人的に向かうお店への予約も NG です。それは業務に関係のないことです。飲みは飲みでも仕事に関係するのみと個人的な飲みがあります。業務に関係したことなら会社の電話を使って構いません。業務に関係ないことは会社の電話を使ってはいけないのです。判断が難しい場合には上司に相談しましょう。個人的に使用して叱られてからでは遅いのです。会社の電話は業務のために使用するのであって個人的な利用のために用意されているわけではないのです。会社の電話を使用で使わないようにする。電話対応の30のビジネスマナー。その20。重要な話ほど電話で連絡してはいけない。話の種類もいろいろあります。単なる雑談から会社の運営に関わるような重要な話まで様々です。 些細な仕事の要件なら電話でやり取りをすることもできます。電話の方が素早く相手と連絡が取れるので仕事がスピードアップします。しかし重要な話に限って電話はあえて避けるのがマナーです。理由としてはまず電話ではお互いが話しにくい環境だからです。重要な話というのは往々にして周りに聞かれてはいけない内容です。しかし電話というのは大抵周りに他の社員がたくさんいます。職場の人間だけでなくお客様や他の会社の人も近くにいる場合があります。重要な話を電話でしようとすると周りに人がいるため大変話しにくくなります。電話をする側もされる側も電話での重要な話は迷惑なのです。また電話なら説明がしにくくなり声が聞こえにくかったり相手の表情がわからなかったりします。電話なら重要な要件も軽く聞こえます。いつでも軽く素早く連絡できる手段であるため大切な話をする場合には軽く扱っているような印象さえ与えます。重要な要件ほどきちんとミーティングスペースを予約して相手と直接会って話をしましょう。重要な話ほど直接会って話す方がいいのです。重要な要件の電話を使って伝えるのはやめる。電話対応の30のビジネスマナー、その21、電話の際に忘れがちなカレンダー。電話の際はメモを準備する。これが大切なのは言うまでもありませんね。ある程度電話対応になればメモを準備することは体が覚えます。電話をかけるときであろうとかかってきたときであろうとメモは必須です。電話がかかってきたときには話の内容をメモします。電話をかけるときにはあらかじめ話す内容をメモにまとめておきます。そうすることで会話をスムーズに進めることができるからです。大切なメモを電話の際に忘れる人は少ないものです。しかしもう一つ大切なことを忘れている人が多いです。カレンダーです。電話で話をしていると自然と日程の話になります。どんな職種であろうと仕事の話をしていると日程調整の話になります。そんなときカレンダーが必要です。いつが都合よいか、15日は何曜日か、前回話をしたのは何日であったか、そんな話になってから慌ててカレンダーを準備している人がいます。日程とは関係のない会話内容でも突然カレンダーが必要になることがあります。日程の関係内であろう話でもいつ日程の話になるかわかりません。どんな会話でもカレンダーは確認できるようにしておくことです。いつ日程の話になってもすぐ確認できるようにカレンダーは常にデスクの上に置いておけばいい。いつでも確認できるようにしておきましょう。メモ用紙だけでなくカレンダーも準備しておく。電話対応の30のビジネスマナー、その22、名前を名乗らない人ほど実は大切なお客様である場合が多い。電話がかかってきても名前を名乗らない人がいます。しかも少し偉そうです。俺だけど社長はいるか。名前を名乗らないからといっていたずら電話や間違い電話だとは限りません。こういうぶっきらぼうな電話に限って大切なお客様の場合が多いのです。長い付き合いになっているお客様の場合、名前を名乗らずにいきなり話し始めることがよくあります。私が新人時代に電話対応をしていた頃も自分の名前を名乗らずにいきなり話を始める人が意外に多いことに驚きました。その時はいたずら電話かなと思いそそくさと電話を切りました。ところが後になって大切なお客様であったと知り社長から叱られたことがありました。だからとはいえ名乗らない人は全て常連と思ったらそうでもありません。やはりただの営業の電話であったり悪質な電話であったりします。名前を名乗らない相手をきちんと区別するにはどうすればいいのでしょうか。難しいことではありません。落ち着いて失礼ですがお名前を伺ってもよろしいでしょうかと尋ねればいいのです。電話に慣れてくると営業の電話を断るのが上手くなりますが行き過ぎて常連のお客様まで追い払ってしまうことがあります。逆に名前を名乗らない人を大切なお客様だと決めつけるのもいけません。この区別もできるようになっておくといいでしょう。名乗らない相手にはお名前を伺ってもよろしいでしょうかと落ち着いて質問すればいいのです。名前を名乗らない相手にはきちんと名前を尋ねる。電話対応の30のビジネスマナー、その23、電話対応では間違いを防ぐために復唱するのは基本。電話でメモを取る際には気をつけてもらいたいことがあります。メモを取った内容について復唱するということです。電話では相手の顔が見えません。仕草もわかりません。わかるのは声だけです。声だけですから伝達力が弱くなります。電話では聞き間違い、聞き漏らし、話の誤解が多いですから会話の内容を復唱するのは基本です。電話番号や住所のような細かい情報なら念のためと思い復唱は自然とできてしまいます。しかしたとえ簡単な内容でもやり取りの間違いや誤解を防ぐために復唱するようにしてほしいのです。簡単な内容は復唱するまでもないと思っている人が多いですが、どんな内容であろうと復唱をして確認をすることは基本です。日にち、時間、場所、要件、相手の名前、連絡先、一度メモを取っても本当に間違いがないか復唱します。連絡先についてもう一度確認させてください。12日の13時から〇〇ビルの7階、議会議室でよろしいですか。出席者は13名でよろしいですか。復唱による効果は間違いを防ぐだけではありません。電話相手にとってもきちんと対応してくれているな、頼りになるという安心感をもたらします。できる社会人はこのちょっとした気遣いで他の人と差をつけるのです。会話を復唱して漏れや間違いのないようにする。電話対応の30のビジネスマナー、その24、否定する言葉の後にフォローの言葉を続けよう。電話対応では否定する言葉を言わざるを得ない時があります。いません、いりません、知りません、わかりません。強い否定言葉はニュアンスがはっきり伝わります。ビジネスの場ではっきり伝えるのはいいのですが、とても悪い方は好ましくありません。否定は事実でももう少し言い方というものを工夫してはいかがでしょうか。 A さんがいますか、とお客様からの連絡に対していませんの一言で済ませては対応の悪い会社だなと思われます。せっかくのビジネスチャンスを逃してしまいます。せめてフォローの言葉を続けるようにしましょう。 A はただいま席を外しておりますが30分ほどで戻ると思いますが、戻り次第折り返し連絡させるようにいたしましょうか。私でよければご用件を伺いますが、こうした具体的なフォローの言葉があるだけで印象は全く変わるものです。次の打ち合わせだけど来週の火曜日はいかがですかという問い合わせに対して都合がつかない場合にどう答えますか。火曜日は無理ですとダイレクトに断るのはスマートではありません。ありがたいお話ですがスケジュールが厳しいためできれば他の曜日の方が助かるのですが、曜日がダメなら他の日を提案できるような話し方にすればいいのです。相手の配慮に応えるような対応を心がけましょう。初めはどう答えるべきか慣れがないと対応が難しいものです。数をこなして慣れていきましょう。否定の後にフォローの言葉を続ける。電話対応の30のビジネスマナー、その25、保留がなくなる場合は一度切ってこちらから折り返す。私は読書が好きなので時々本の在庫があるかどうかを書店で問い合わせることがあります。〇〇出版社から出ている〇〇という本を探しているのですが、書店の人は確認しますので少々お待ちくださいという保留ボタンを押します。保留の音楽が流れてしばらく待ちます。3分以上も時間が過ぎればいつまで待たされるのだろうかと不安になります。さすがに5分以上待たされているときには待たされているという不快感もかなり強くなります。10分以上待たされたときには保留していることを忘れているのではと心配でなりません。これは会社における電話対応時にも同じです。電話をしていると確認のために一度保留ボタンを押して待っていただく場合があります。些細なスケジュール確認で数十秒くらいならいいでしょう。しかし3分以上時間がかかると逆に相手を待たせてしまうことになります。待たせている時間は相手の貴重な時間を奪っていることになります。5分も過ぎる保留があらかじめ分かっていれば一度電話を切った方が親切です。確認内容が分かり次第こちらから折り返し連絡をしましょう。保留をする際にも気配りが必要です。貴重な時間を手当てしてこそ社会人なのです。5分以上待たせる場合には一度切ってこちらから折り返し連絡するようにする。電話対応の30のビジネスマナー、その26、電話が適していない状況ではメールを活用する。電話にはいいところも悪いところもあります。 いいところは手軽に素早く簡単に連絡が取れることです。悪いところは相手の声からしか伝わらないための体制にかけ聞き漏らし、聞き忘れ、聞き間違いが起こりやすいことです。この長所と短所、状況に応じて判断して臨機応変に電話を伝えるようにしたいところです。私は複雑で難しい内容を伝える場合には電話よりメールで伝えるようにしています。理由はシンプルです。相手の身になって考えましょう。伝える側は内容が分かっていますから早口で説明できます。しかし聞く側は初めて聞く内容ですから理解に苦しみ、なおかつ声だけしか聞こえない電話です。当然ですが聞き漏らし、聞き忘れ、聞き間違いが起こりやすくなるでしょう。電話をしながら取ったメモが初めから誤解した内容で書き取っていたという例も少なくありません。ストレスはかなり大きくなります。そこであえてメールを使います。相手の都合の良い時にいつでも確かめることができます。メールの長所の一つです。またデータを削除しない限りメールは残り続けます。長くて複雑な内容も本人のペースでゆっくり確実に理解していきます。電話で会話をしていると切った後にどんな内容を話していたんだったかなとうっかり忘れることはありませんか。電話なら聞き漏らし、聞き忘れ、聞き間違いが起こりやすく誤解も生まれやすいものです。トラブルを少なくしようとかけた電話で余計にトラブルを増やしてしまいかねません。人間ですから一生懸命に内容を聞いていても油断して忘れてしまうことや話をいつの間にか誤解していることがあります。そういう時こそ説明文のメールで送ってもらえると助かります。詳細が記載され細かく何度でも読み直せます。電話が適切ではない状況もあるのです。内容が長く複雑になるものはあえて電話は使わずメールを使うのもマナーです。その方が親切丁寧です。必ずしも電話が良いとは限らないのです。話が長く複雑になるものは電話ではなくメールを活用する。電話対応の30のビジネスマナー。その27、突然切れた電話はかけた側からかけ直すのがマナー。電話をしていると些細な拍子に突然電話が切れることがあります。理由は様々です。電波が悪いため途中で切れてしまった。何かの拍子で受話器を置いてしまった。うっかり足でコンセントを抜いてしまった。突然電話が切れるのは相手が悪い場合もあればこちらが悪い場合もあります。やはり突然電話が切れてしまうのは気持ちの良いものではありませんね。間違って切ってしまい申し訳ない気持ちから切ってしまった側からかけ直したくなる気持ちもあるでしょう。しかし気をつけなければいけないのはここです。切ってしまった側からかけ直すのではなくかけた側からかけ直すのが社会での電話マナーです。自分からかけた電話を相手にかけ直させるわけにはいきません。通常はかけた側からかけ直し突然切れてしまったことをお詫びします。切れてしまった理由がどうであろうとかけた側からかける方がスムーズにことが運びます。逆に電話を受けた側は待っているのがマナーです。切れた原因が自分にあっても待っていて構いません。もしこのタイミングで連絡をしてしまうと電話のタイミングがちょうど相手とぶつかり余計に連絡が取りづらくなります。突然電話が切れて私も相手も同時にかけ直すとタイミングがぶつかりなかなか連絡が取れなくなります。急いだあまり余計に連絡が取れなくなってしまう失敗例です。切れた電話をかけ直すのはかけた側の仕事ですから焦らず任せていいのです。切れてしまった原因が自分にある場合でもかけた側からかけ直すというマナーは慌てずしっかり守りましょう。電話が突然切れてしまったらかけた側からかけ直す。電話対応の30のビジネスマナー。その28、もしもしは学生言葉だった。電話対応ではもしもしを使ってはいけない。私が社会人になった時先輩から電話対応についてたくさんマナーを教わりました。特にこれもマナー違反なのと最も意外で驚いた電話マナーを紹介します。もしもしを使ってはいけないというマナーです。まさかと思う人もいるのではないでしょうか。実は社会における電話対応ではもしもしを使ってはいけません。ある日仕事中に私へ連絡がありました。みなくちくん電話だよ。先輩から声がかかります。そこで電話を取った私は当たり前のようにこう言います。もしもしお電話変わりました。みなくちです。しかし電話を切った後に先輩から指摘を受けます。みなくちくんもしもしは学生言葉だから使ってはいけないよ。はいお電話変わりましたと言った方がいいよ。もしもしを使ってはいけないと指摘を受け驚いたものです。今まで20年以上ももしもしを使い続けていただけにこの時のショックは大きいものでした。実は学生言葉なのだと先輩から指摘を受け初めて知ります。社会人になってからはもしもしというところをはいと言わなければなりません。はいと答える方がキビキビした好印象を与えることができ社会人らしいからです。もちろん相手の声が聞こえにくい時にはわざともしもしと言っても構いません。しかし電話対応の基本ははいで十分なのです。電話でもしもしは使わないようにする。電話対応の30のビジネスマナー。その29、電話ではわざとゆっくり話そう。電話では相手の表情や態度、仕草やジェスチャーが見えません。届くのは声だけです。そのため電話対応では聞き間違いがよくあります。1月と7月と聞き間違えることはよくあります。早口で話をされるとただでさえ聞き取りにくい電話がさらに聞き取りにくくなります。親切丁寧な電話対応ではこうしたことを防ぐために次のことを心がけましょう。わざとゆっくり話をするのです。些細なことですがこれもきちんとしたマナーです。日常で話すスピードよりさらにゆっくり話をするのは相手にとって聞き取りやすくなります。話のスピードがほんの少しゆっくりになるだけでも会話は聞き取りやすくなり理解もしやすくなります。聞き間違いももちろん少なくなります。特に緊急の時こそこのマナーは必須です。急いでいる要件だからとはいえ早口で話をしていると誤解して伝わってしまい余計にトラブルを引き起こしかねません。急いでいる時こそゆっくり話をして確実に話を伝えられるようにしましょう。急いでいる時こそゆっくり話をする。電話対応の30のビジネスマナー。その30、電話を通してするお願いは最も通りにくい。電話を通してお願いをするのはなかなか難しい課題です。電話をかけてこれをお願いしたいのですがと言われても断られるケースが少なくありません。相手が見えないからです。見ることも見せることも触れることもできません。お願いをするときには頭を下げるものですが電話では見えませんから頭の下げようがありません。困った表情で頭を下げればノーとも言いにくいですが残念ながら電話では何も見えません。電話を通してするお願いは最も通りにくいのです。こうしたときどうすればいいのでしょうか。実はこんなときもコツがあります。まずお礼から話し始めればいいのです。以前に受けたお世話の感謝をしてから会話を始めます。ありがとうございますという感謝を加えた会話は必ず印象が良くなります。言葉しか伝えられない電話では感謝を伝えることで機嫌を良くしてもらうのです。いつもお世話になっております。先日はどうもありがとうございました。先日の打ち合わせではお世話になりました。感謝をされるとまず電話を気持ちよく始めることができます。笑顔を見ることはできませんが言葉でイメージを伝えることならできます。相手に少しでも気分良くなってもらってから自分の話をすれば前向きに聞いてもらいやすくなるのです。お礼から話を始める。電話対応の30のビジネスマナー。まとめ。その1、誰かが出るだろうと思うのはやめる。その2、早く取ることと丁寧な対応を心がける。その3、お客様に対しては自社の人間のことを敬称抜き敬語抜きで話をする。その4、家族からの電話では敬称と敬語を使って話をする。その5、お電話が遠いという表現で声が小さいというニュアンスを伝える。その6、丁寧な受話器の置き方を心がける。その7、相手が電話を切るのを確認してから電話を切る。その8、どんな相手であろうと携帯番号は教えないようにする。その9、連絡先を教えないようにする。その10、メモを取りながら電話対応をする。その11、聞き手ではない方で受話器を取る。その12、お時間よろしいですかと確認してから要件を話し始める。その13、 呼び出し4、3回以内で電話に出る。その14。仕事に関係のない電話でも親切丁寧に対応する。その15。長い話や複雑な内容の場合にはあらかじめ断りを入れておく。その16。言葉での説明が難しい時にはファックスを活用する。その17。電話をかける時間帯を考える。その18。電話対応中もきちんとした姿勢を心がける。その19。会社の電話を使用で使わないようにする。その20。重要な要件の電話を使って伝えるのはやめる。その21。メモ用紙だけでなくカレンダーも準備しておく。その22。名前を名乗らない相手にはきちんと名前を尋ねる。その23。会話を復唱して漏れや間違いのないようにする。その24。否定の後にフォローの言葉を続ける。その25。5分以上待たせる場合には一度切ってこちらから折り返し連絡するようにする。その26。話が長く複雑になるものは電話ではなくメールを活用する。その27。電話が突然切れてしまったらかけた側からかけ直す。その28。電話でもしもしは使わないようにする。その29。急いでいる時こそゆっくり話をする。その30。お礼から話を始める。